できる人が実践している30の秘密の仕事術。その1、早期主体の基本ルールが一流なルールだった。一流になるための方法と解くと特別なルールがあるのかと思います。特別なルールではありません。実は当たり前のルールです。私たちは今、早期主体の中で生きています。早期主体で大切なルールがあります。品質こそ納期です。良い良い品質を良い低価格で納期を持って提供することです。利益を得ることでの基本的な鉄則です。私たちは早期主体の中に生きていますから、早期のルールは私たちのルールではありません。品質こそ納期、これを今に実行できる人が良い高く評価されます。そういう不足の中で生きているために基礎に従っていることです。このルールを私たちも一流が常に意識しているのは品質こそ納期です。良い品質を高くする。良いコストを高めない。良い早く完成させる。これだけです。忘れてはならないのは、どういった一つでも欠けてはいけないということです。品質だけでもいけません。安ければいいわけでもいけません。仕事が早ければいいわけでもありません。高品質で低価格で早く完成させるという3つが揃って初めて一流になります。仕事ができる人はこの部分について実践しているのです。初心者のルールに従っていける。できる人が実践している30の品質の仕事術。その2、あえていい人にならない。人からされたいと思い、いい人になろうとするのは人間らしい当然の行動です。付き合いを増やしたり、コミュニケーションを増やしたり、人間関係の向上を目指します。たくさんの知り合い、友人を増やして、みんなからされようとします。しかし、実はこういうことされる力はありません。たくさんの人と連絡を取るために、電話の回数、アドバイスが増えます。付き合う人が増だんだん自分の時間がなくなり、肝心な仕事に専念する余裕をなくしてしまいます。私はあの人は本当にいい人でと言われる人で仕事ができる人を見たことがありません。人間性として物腰が柔らかいのは分かりますが、果たして仕事ができるかどうかというと疑問が残ります。いい人になることと人使いが急激に増えて、お金も時間も大量に使ってしまいます。結果として仕事の仕事で納期を遅らせてしまいます。仕事ができる人はどこかルールです。いい人になることを気を使うことがあえていい人にならないように気をつけています。行きたくない人には納と言って一般に断ります。電話の用事が終わればすぐ聞きます。仕事が終わればすぐ自宅に帰ります。これはいつもの人には嫌われる態度です。しかし、参加したくもない誘いを断るのは実は最も正直です。笑ってくれる人は笑ってくれます。断られて、あの人はつまらないと愚痴を起こす人は自分の傷の悩みをしたいです。いい人にならないことで仕事に集中する時間が増えるのです。いい人にならないようにする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その3、1時間に参加しても2時間には参加しない。仕事までは上司や同僚との身に整えます。人間関係のためにたまらないでしょう。頻繁に参加するのは無駄が多いというのは今更言うまでもありません。しかし、断りにくい誘いがあります。断ってはいけない誘いと言ってもいいでしょう。例えば、歓迎会や送迎会です。歓迎会は新しくやってる新人を歓迎するためです。送迎会はこれまでお世話になった上司に感謝を込めて送るための会です。言いたくはありません。と思いません。むしろ断ってはいけないと言ってもいいでしょう。歓迎会や送迎会はできるだけ参加しましょう。しかし、一つ約束があります。参加するのは1時間のみにしましょう。2時間からは用事があると適当な理由を捨てて即刻と帰宅します。2時間からは確定要素が大きいからです。場所が確定、参加費が確定、時間が確定、メンバーが確定、予定が確定。1時間からは会社の付き合いが多いので場所費用3000万などを予想できます。しかし2時間からは相手付き合いを超えて脱線します。予想以上に予想まで続き10年を超えることもあるでしょう。思ったより費用が多ければ予想外の出勤生活が苦しめます。しない人が急に参加したりどれだけお酒が入ったりするのもはっきりしません。そのため2時間からはできるだけ参加にします。歓迎会や送迎会は1時間に出席した時点で十分に意味を果たしています。仕事ができる人は1時間が終わればこっそり帰ります。これはできる人がこっそり実践している秘密の仕事術なのです。1時間が終われば2時間に参加せず帰る。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その4、仕事ができる人はいつも同じ服ばかりをしている。何かを得るために何かを作業することです。好きな人としてはおしゃれです。おしゃれをしたら仕事の質が上がるのは接客業務です。机に向かって仕事をする人はおしゃれをした方が仕事の質が上がります。おしゃれを意識して毎日の服装を考えていると時間がございます。ネクタイとワイシャツの組み合わせを考え、さらに同僚の組み合わせなどおしゃれを意識して服を選んでいると時間が要します。ただ、でさえ忙しい朝の余裕がさらになくなります。そういうことで貴重な時間を使うのはもったいないです。仕事ができる人はなぜかいつも同じ服ばかりをしています。一枚の服をいつも着ているわけではありません。貧乏だからではありません。無駄なことをしたくないからです。実は同じような服を着ていても毎日きちんと着替えています。同じ服を何着も持っています。しかも同じ服だからとはいえ安っぽい服ではなく質の高い服を何着も持っています。仕事ができる人は普段に時間の使い方ではありません。仕事に専念するためにあえておしゃれをしています。普段のような無駄なことで時間と相当取りたくないと思っているのです。おしゃれをして同じ服を着る。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その後、あえて説明書を読んで意外な操作を覚える。新しい商品を購入しても説明書を読む人はどれくらいいるのでしょうか。テレビ、洗濯機、電子レンジ、携帯電話、パソコンなどどんな商品も必ず説明書がついています。今からまず説明書をしっかり読む人は少ないはずです。面倒だからです。分厚い説明書は見るだけで問題です。ほとんどの人は適当にボタンを押したあとの機械の反応を見て操作を覚えようとします。仕事ができる人は説明書なんて読まなくても操作をできるような賢い人が多いです。しかし、仕事ができる人はあえて説明書を熟読します。できる人がこっそり実践している秘密の仕事術です。説明書を読まなくても分かるような操作はもちろん読み飛ばします。どんな機械でも基本的な操作はもちろん説明書を読まなくても分かることでしょう。読もうとする分は説明書を読まないと気づかないような操作の部分です。どんな機械でも説明書を読まないと分からないような意外な操作方法があります。別に隠しているわけではありませんが、機能が大きな機械こと最新の機能を実践するために意外な操作があります。ボタンの長押し操作、連打操作、押しながら操作など少し特殊な操作は説明書を読まないと気づきません。特に最新の電子機器は新しい機能が付いているため特殊な操作を要求されることが多いです。せっかくの最新の機能の使い方を知らなければただの不審者です。最新の機能を十分に活用するためにもあえて説明書を読みます。説明書を読まないと分からないような操作を覚えて機械を実際にやることで他の人と仕事の差をつけるのです。あえて説明書を熟読して特殊な操作を覚える。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その6、あえて誰もやっていないことをする。誰もやっていることは探しにくい部分です。当たり前のことは誰でも当然のように手をつける仕事なので探しにくいです。当たり前のことをしても評価されにくい。そこで仕事ができる人は誰もやっていない部分をあえてやろうとします。誰もしないようなことをした時に注意が誰もやるような女の掃除より誰もしないような四つの掃除をします。気づきにくい四つの綺麗に掃除することで、おや、この人は細かいところまで気づく人だと驚かれます。細かいところまで対応できるなんて素晴らしい。もしかしたら将来ビッグになるかもしれない。意外な評価を得ることでしょう。旅行に行くときも誰も行くようなところがなく、誰も行かないようなところで旅行に行きます。誰も行かない旅行先の方が珍しい体験ができたり、誰も行かない旅行のネタを話したりすることで承認を得るでしょう。作家は当たり前のことを書いているうちは人気がありません。あえて誰も書かないような思い切った発想やアイデアほど読者の読み物に異なり、多くの評価を得ます。仕事ができる人は誰もしないような選択をします。それがこの人と差をつける仕事術だと知っているんです。あえて誰もしないことをする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その7、うまく行動で誰でも満足しない。うまくいかない行動を学ぶ。私たちはうまく行動に関心があり、それらに追い求めています。仕事でも、恋愛でも、弁当でもうまく行動を学ぼうとするのです。ノウハウといえば、うまく行動が代表的でしょう。書店においても、うまく行動を上手にする組織が大半を占めています。弁当の真なのであれば、本のようなインターネットで調べたり、などうまく行動を一生懸命学んでいるに違いません。もちろん、うまく行動をすることも大切ですが、一方、勉強されないことがあります。それがうまくいかない行動です。私たちはうまく行動が重要な一方、うまくいかない行動を学ぶと思います。うまくいかない行動は、確かな印象が分かりやすい。うまくいかない行動があっても、役立たない、参考にならない、学ぶ必要はないと、するされることが多いのです。しかし、実際は役立たないことが非常に役立ちます。うまく行動だけでなく、うまくいかない行動も学ぶことです。大手からだけで全然パターンも学ぶということです。後世は仕事がうまくいかない。後世は恋愛がうまくいかない。後世は勉強がうまくいかない。うまくいかない行動を知っても仕方ないと思うかもしれませんが、誤解です。うまくいかない行動とは、今は時代です。人生とは、いかに時代を避けて進んでいくからです。仕事でも、恋愛でも、勉強でも、ゴールに辿り着くためには、時代を避けながら進むことが欠かせません。一度でも、時代を踏むと大きな思います。場合によっては、一発であるです。うまくいかない行動は、今まで積み上げたものを成長心することの体力があります。例えば、仕事であれば、上司のために行きです。勉強であれば、参考書の書きです。恋愛であれば、清潔感の欠如です。これも、これをやったら、アウトの代表です。これは、一例であり、まだまだこれもたくさんあります。うまくいかない行動を学んでおくことで、時代を避けながら、ゴールに向けて進んでいくようになります。うまく行動だけではなく、うまく行動もしっかり学んでおきましょう。うまく行動とうまくいかない行動の両方を学んでおくことが本人可能です。うまく行動だけでなく、うまくいかない行動を学んでおく。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その8、忙しいからこそあえてしっかり睡眠をとる。寝ることは仕事ではない。そう思っている人もいるのではないでしょうか。いや、実は寝ることも仕事の一つです。一流の仕事術の一つです。むしろ起きている時の仕事より大切な仕事といっても過言ではありません。しっかり寝ていないと前日の作業が残ってしまうため質の高い仕事ができなくなってしまうからです。一流ほどしっかり寝て前日の作業をすっかり解消しています。質の高い仕事には集中力、やる気、根気など数多くの魅力が必要です。そういう魅力はあなたも私も誰にでもあります。 しかし、一流と見ると記憶に差が出てしまうのは睡眠に差があるからです。記憶はどこで充電するのかというと睡眠中です。眠っている間に作業を取り、翌日からの仕事に備え、記憶を充電しています。睡眠の価値を軽く考える人はどこかで失敗します。もし睡眠不足で目覚まし時計に叩き起こされると眠がやる気がないと弱気になります。やる気が起きないのではいい仕事ができるはずもありません。しかし、しっかり眠った後は、よし、今日は頑張るぞ、と思います。十分寝たらこそ、記憶の充電ができ、朝から調子よくなります。睡眠時間は記憶の充電時間です。忙しいとこそ睡眠時間を削ろうとします。しかし、忙しいからこそ睡眠時間のいつも余裕を取るべきなのです。忙しいとこそ、あえて睡眠時間を流す。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その9、いかに持つかよりいかに見つけるか。探し物が見つからない。仕事をしていると必要な道具が見つからない時があります。どこに置いたのか、デスクの前が整理できないため探す時間が発生します。見つからないと仕事にならないため仕事を中断せざるを得ません。探している時間は完全に仕事がストップしてしまいます。さらに悪いことには探し物のために体力と時間を使ってしまうことです。探す時間は完全に無駄な時間です。仕事をしている時間でもなく準備をしている時間でもありません。そんなことで貴重な試練である体力と時間を使うことと無駄ではありません。違っている仕事では必ず仕事の質が悪くなるから仕事のスピードまで遅くなります。一回も探している時間は短いことでしょう。しかし、大切な大きなことは大きな時間に変わります。あなたの仕事が違っているということはこうした無駄な時間が大量に発生しています。さあ、今すぐ仕事を片付けてください。使わないものは整理ではなく解決です。使わないものはいらないものです。使わないものを捨てるだけでも仕事がスッキリして集中しやすくなります。いかに持つかよりいかに見つけるかです。整理や掃除の手間を省かないで仕事に集中しやすくなるのです。使わないものは整理するのではなく捨ててしまう。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その10、一冊の本も集中して読まない。読書といえば一冊の本を読んでいることを想像している人がほとんどではないでしょうか。椅子に座って一冊の本の目標を読み進めていきます。一冊の本を読み終えたら次の本に手を出す。真面目な仕事を本は一冊ずつ読み進めていくものだと優先入観に加えています。もちろんそれもいいですが、真面目すぎます。あえて読書を並列に読み進めていくのが解釈するためのポイントです。本は一冊と言わず複数同時に読み進めてみましょう。読み方も一ページから順番に読むのではなく、無作為です。ジャンルの違う本も無作為のページから読んでいると頭の中がめちゃくちゃになります。ジャンルの異なる本も同時に読むことで俯瞰的な視点を取り組むことができるようになります。例えば、歴史の本を読むなら心理学の本を読みます。読むページもいきなり50ページから40ページという大胆な行動にします。すると、歴史と心理学を結びつけて読みやすくなり、意外な発見や発想をしやすくなります。人間の心理が歴史を動揺しているのかを考えやすくなるでしょう。また、経済の本を読むなら漫画を同時に読んでみます。すると、漫画で登場する人物の経済事情を考えるようになります。ドラゴンボールで登場する人物と経済の話が繋がります。その時は、戦ってから言うなら、お金はどうやって稼いでいるのだろうか。アルバイトでもしているのか。面白おかしい発想ができるようになり、意外な視点から漫画を楽しむことができるようになります。漫画はどこに稼いでいるのか。漫画は経済にどのような影響を与えているのだろうか。複数の本を同時に読み進めていくことで、意外な視点から読み進めることになり、より深く読書を楽しみます。仕事のできる人は体の中から違います。ちょっと覗いてみましょう。弁当の中に本が入っているのは当然です。しかし、一冊ではなく何冊も本が入っているはずです。同時に本を読み進めているからです。仕事ができる人は複数の本を同時に読み進めることで読書の効率を上げています。複数の本を同時に読み進めていくというのは勝率の方がむしろ効率的です。最初を実践できているようです。ジャンルの異なる本を同時に読み進める。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その11、あえてやる気を出さない時間を作る。やる気を出して仕事をしよう。これまでの仕事術はいかにやる気を出すか2焦点で挙げられていました。どうせやる気になるのか、やる気を出す方法などやる気を出せば出すことにという考え方が一般的です。確かにやる気は大切です。やる気を出すことで仕事をしないように、スピードを持って結果が出やすくなります。しかし、やる気を出していては都合の悪い時間があります。休憩時間です。真面目な仕事、休憩の間です。休憩の仕事の一部なら、休憩の時間にはむしろやる気を出してはいけません。いつもやる気にして仕事のことばかり考えているとゆっくり休憩すらできません。休憩時間は仕事のことは忘れてしまうのが一番です。仕事をするときにはやる気を出して仕事をしますが、休憩時間には仕事のことは忘れてリラックスします。やる気になってからにはいけません。あえてやる気をなくす時間をすることが大切です。やる気のない時間をする人は本当に仕事のできる人です。肩の力を抜いて効率よくリラックスができるのです。あえてやる気を出さない時間をする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その12、あえてたくさんの仕事を抱え込む。たくさんの仕事を抱え込むのは良くない。仕事はどうした考え方が一般的です。自己啓発の本では仕事は一人で抱え込まず、できる仕事は他人の依頼しようという内容が書かれています。しかし、いつも他人の協力を借りた場合では、あなたの成長は平行線のままです。いつまでも沼に浸かっている状態では、知識も技術も磨かれません。あえて自分の追い込むシチュエーションを作ります。わざと仕事を抱え込みます。もちろん仕事の質問さえ抜けるのは適当な条件です。いつも夜を仕事を抱え込むことで、知識を磨き、技術を向上させる感じに変えることができます。また、自分の実力がどれくらい通用するのかを試す機会にもなります。たくさん仕事を抱え込むというのは、今、何でも重くて効率が小さいでしょう。少し、もう一個単純から何でも重くて、確実な成長になります。自分の筋力簡単な仕事や簡単な仕事だけでは成長は乏しいです。同じ仕事の繰り返しでは成長にも限界があります。そこで潰さない程度にわざとたくさん仕事を抱え込みます。自分を追い込ませます。大変だぞ。こんなにたくさんどうやって片付けようか。何かいい方法はないか。いつもより大きな顔を感じるとき、今までのノウハウを一覧直そうと推進に変わります。これまでに新しいノウハウを発見したり、身につけるチャンスになったり、技術の向上に障害されます。もちろん、長期にわたって仕事を抱え込むのは健康上良くありません。少し重いと感じる程度のかという条件さえ守れば仕事は適度に抱え込んだ方が自分の成長のためになるのです。あえて仕事を抱え込んで成長の機会に変える。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その13、あえて事前準備は直前にすると仕事の前といえば事前準備が基本です。手術や商業作業など計画的に進めるような作業では本番で失敗しないようにするために事前準備をしておきます。余裕を持って十分に準備をしておこう。ここまでは当たり前の話です。ポイントはいつ事前準備をするかです。はるか昔にした事前準備は本番になり用意した準備の内容を忘れています。何のことまで準備しているのか忘れてしまっては絶対の準備も意味がありません。仕事のできる人はあえて直前に準備を始めます。少し時間に余裕がないようになりようやく事前準備を始めます。もちろん運命に関係するような決断の前には余裕のある準備が必要です。特に人命が関わるような手術や人生の道に迷う時点では事前準備をしっかりしておかないと大変なことになります。しかし、そうした選択の大きな作業を除けば話は別です。あえて直前になって準備を始めた方が良い結果になる場合があります。タイムプレッシャーによって自分の追い込みに少し力を発揮するためです。学生時代の時、試験前になって必死になって弁当者が必要なようにビリになるまで自分を追い込みます。大変だ。時間がないというタイムプレッシャーを要せば少し力を発揮できます。こういう時は自分でも驚くほどの力を発揮します。タイムプレッシャーによって追い込まれているので、感情のやる気と集中力が発揮され、記憶力も高まっています。タイムプレッシャーによる成功性は短時間であるにもかかわらず、作業準備を効率よく進めることができます。この方法はあまり大きな声ではありません。少しリスクが伴う方法ではありますが、効果があるのは確かです。仕事ができる人はこっそり実践しているのです。直前になって作業準備を始める。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その14、仕事ができる人はあえて神様を信じない。結婚できますように。仕事がうまくいきますように。いつまでも健康でありますように。神社に行って神様に手を合わせてお願いをします。そういう風習は悪くはありませんし、ここでは問いません。しかし、仕事ができる人は神社で行って手を合わせてお願いしたとしても、現実的ではないということに気づいています。仕事ができる人は内心神様を信じていません。もちろん、自分が心に存在している素晴らしさや神秘的なことが世の中にあるということは理解しています。しかし、願いは何でも叶えてくれる神様という存在は無駄ないように信じていません。結婚ができますようにお願いをしても、現実はどうでしょうか。そこに積極的に出会いに行かないかに素敵な出会いがあるはずがありません。神様は関係なく準備次第です。自分から外に出て、ないことや教師に頼って積極的に出会おうとすることがなければ始まりません。仕事がうまくいきますようにと神様に願うこともナンセンスです。仕事がうまくいくかどうかも神様は関係ありません。すべて自分次第です。自分がしっかり知識や技術を身につけて、そんな仕事をこなしたときに仕事は評価されて成功します。いつまでも健康でありますようにという願いも神様は叶えられません。健康でありたいと願いながら、暴飲暴食を繰り返す人はどんなに神様に祈ったことで効果がありません。健康のために食事や生活をコントロールしてこそ初めて効果が現れます。神様に祈ったことはどれも神様は叶えられません。叶えられるのは自分だけです。仕事のできる人は神様を信じず自分を信じます。故に仕事のできる人はあえて神様を信じないのです。神様を信じるより自分を信じて行動する。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その15、あえて素直に信じないから真実に気づく。人の言うことは素直になって信じよう。私たちは子供の頃このように教えられてきました。こういうことはないことはないと思っています。こうした優しい言葉を信じていると社会人になって危険を経験するでしょう。疑うことを知らない人は偽物のダイヤモンドを買われて大きな損をします。何でも愚直に信じるのはリスキーです。私の言うことを信じなさい。成し遂げる人はとにかく自分の言うことを愚直に信じなさいと説きました。 その結果、次の内閣大臣が対応に差し替えたという歴史があります。疑うことなく、何でもただ部長に信じてしまえば仕事さえ起こりかねません。疑いから始めるのは社会人として尊重の損です。仕事のできる人はあえて素直に信じません。まず疑うことから始めます。それは本当ですか？証拠はありますか？と疑います。確かに感じは悪いですが、これでいい。本物ならそれを証明できる回答が返ってきます。例えば、ダイヤモンドの本物なら必ず証明書が添付されているはずです。証明書がなくても鑑定士に見てもらえば本物間違いませんという答えが返ってきます。本物は360度どこから見ても本物です。疑われても怖くありません。本当かどうかは疑いから始めないと真相はつかめません。あえて素直に信じないから騙されにくない真実に気づけるのです。まず疑いから始める。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その16、仕事ができる人と会社を頼りにしない。会社を頼っていると様々な保険が適用します。大きな失敗さえなければ安定して仕事をもらえます。長久、長所され、独身なら住宅手当、支給され、家族がいれば家族手当になります。資格を取った時に資格手当、支給され、能力に応じて能力給、支給されます。退職した時には退職金までですから、まさに至りに尽くせます。会社を頼りにすることで生活の度合いが安定します。真面目な人は生活の全てを捧げて会社のために人生を捧げます。しかし、実のことを言ってしまえば、これは毎日できることではありません。ほとんどの会社は人の利用より短いからです。一部の大企業を除いてほとんどの中小企業は人の利用より短いからです。退職するまで会社が存続している可能性は低いです。ましてや、不況の時代にはいつ会社が倒産するかわかりません。倒産した時に会社に頼り切っていた人は職業をしないことになってしまいます。社員は会社が倒産するという意味悪いことは社内ではありません。しかし、そういう事態は自分に起こると心得ておくことです。リスク管理ができてこそ万が一のことがあった時に次の一手がスムーズに打てるようになります。本当に頼りにするのは自分です。仕事できる人と会社を頼りにしていません。万が一突然倒産したとしても、売っていけるような技術や人間性を見せようとします。会社に頼り方ではなく、会社を利用させてもらう方をしています。会社は自分の利益を稼ぐためや能力を高めるために自主的に済ませてもらっていると思っています。それが本当の力です。会社で自分の力を見せれば、その力を生かせる次の職場へ転職するのです。会社に頼りきるのはやめる。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その17、間違いにくい問題より間違いやすい難問を選択する。厳しい選択をすることで自分の高めるチャンスになります。間違いを避けるために簡単な問題を選んだからでは成長できません。算数の簡単な問題は10問解いても100問解いても素直力は変わりません。足並みや資産のような基本的な問題からでは間違えることはありませんが成長することはありません。間違えることを恐れ簡単な問題から選んでいれば学力は現状以上のままです。しかし難しい問題ならたった1問で変わります。連立方程式のような複雑な問題なら1つにはありません。ちょっと頭を締めて考える必要があり時間もかかります。たった1問でも脳に汗をかけます。量は少なくても深く考える必要があるため学力の向上になる。自分のためのは量より質の問題です。問題の数は重要ではありません。問題の質が重要です。逆の問題より1つの難問です。それがあなたを高める課題になるのです。簡単な問題より難しい1問を選ぶ。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その18、夏休みの宿題は夏休み前に終わらせる。日本の学校の夏休みでは夏休みの宿題が多いです。およそ1ヶ月半の集中しなければならない宿題が山のようになります。私も小学生の頃から夏休みの宿題は何度も悩まされてきました。そんな夏休みの宿題について他の生徒たちの取り組み方を見ているとあることに気づきました。勉強ができる人となぜか夏休みの宿題を早く終わらせています。驚くべきことに夏休み前に夏休みの宿題を終わらせているという噂がありました。その人は学年でトップの成績でした。男子でも女子でもどの学年でも共通してみられる傾向でした。勉強ができるから手をつけるのが早いのではありません。手をつけるのが早いから勉強ができるようになりました。早い問題に着手することで自分の学生も早く見せることができます。早い人と時間に余裕があるため弱点の対策を立てやすく結果として学力が上がってしまいます。仕事ができる人は早ければ早いほど有利ということを潜在的に気づいています。初めから 100% を目指さず復習によって弱点を目指そうとします。間違いは誰でも同じです。大切なことは間違いを改善できる時間があるかどうかです。夏休みの宿題に早く着手する人は取り組みが早いので弱点に早く気づき間違ったところも早く学びができます。十分な時間があればどんな学生も得点になってきます。これは学生だけでなく社会人でも同じです。仕事ができる人と仕事に着手するのが早いのが特徴です。できる人は初めから 100% を目指さずとにかく早く手をつけ始めます。そうすることでミスをしたとしても改善する時間があるため大きな道に入ることが可能になります。一方、仕事ができない人ほどゆっくりやろうとします。ゆっくり丁寧にすることが仕事の質を上げることだと思っています。確かにゆっくり丁寧にやろうとする姿勢は素晴らしい。しかし人間ですから必ずどこかでミスが発生します。ゆっくり丁寧に進めるとミスをしたときに改善する余裕がなくなり結果として仕上げが上がるのです。夏休みの宿題は夏休み前に終わらせる。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その19、あえて他人の意見に同調する。社会では自分の意見をはっきり言うことが大切です。学生まではもともと自分の意見を漏らすことができました。しかし社会で仕事をしている以上意見をはっきり言わなければ相手にきちんと伝わらず誤解を招くことになります。会議では自分の意見をはっきり言わないと会議の意味がありません。話し合いですから自分の意見をはっきり発言することが仕事です。しかし何でも自分の意見の遠慮なくはっきり言わないわけではありません。ずれずれ口にしたことのために人間関係に火を入れてしまうことがあります。意見が対立してしまえば喧嘩になりかねません。そういうことがないようにあえて他人の意見に同調することも社会の技術の一つです。100% 納得しているわけではないが喧嘩をするようなマシなのです。あえて他人の意見に同調して対立させる。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その20、管理空間は仕事を成功に導く鍵。重要な仕事の直前は何かより少し工夫ができそう。商談、プレゼン、重要会議など各種会議に大切に思われます。お互いの状態では十分なパフォーマンスを発揮できません。クマが数万単のようにしっかり食事をしてからを出しておけば最高のパフォーマンスを発揮できるように思われます。重要な仕事の直前には本番に向けてしっかり食事をする人が多いのではないでしょうか。しかし、現実は違います。しっかり休息をした後、眠気などを取ってきて困った経験ではないでしょうか。満腹になると急激に上がった血糖値を下げるため、水道管理水に大量に分泌されます。血糖値が急激に下がってしまい、一時的に低血糖状態となります。また、食べたものを消化するため、胃腸の血流量が低下しますが、一方、胃腸の血流量は低下します。こうしたことから食は頭がぼっとしたり、眠気が襲ってきたり、などのパフォーマンスに悪影響を及ぼすのです。商品に備えてしっかり食事をしたことがかえってマイナスの影響になってしまうのです。そのため、重要な仕事の直前は何分より少し工夫がそうです。重要な仕事の直前はあえて工夫することが必要な点です。ただし、あまり工夫ではないことという状態もよくありません。会議中やプレゼン中におなかがなって、まずい雰囲気になることもあるでしょう。どうしても工夫に耐えられないなら、ちょっとお菓子を挟んだり、軽食で済ませたりするのがベターです。目安は約300キロカロリーです。おなかが動かない程度の軽食であれば、内臓への負担も高くなるため、眠気に弱く影響を抑えられます。食事の前はしっかり食事をして満腹になるのが良さそうに思いますが、実際は少し工夫の方が好ましい。重要な仕事の直前は何分より少し工夫がそうです。管理空間は仕事成功に導く鍵です。重要な仕事の直前は何分は避け、少し工夫を行っている。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その11、非常識に考えて仕事をする。突然ですが、あなたにクイズです。生まれた時は一つ持っていなくて年を取ることを望むのは何でしょうか。答えは単純です。女子です。大人になるにつれて女子や知識が増えていき、当たり前のことを楽になります。女子のある行動をしようと言われば通できます。大人のこと得意です。朝に顔を洗い、人と挨拶をして、知らない通をして仕事を真面目にします。こうした女子の行動は大人になることを通できます。しかし、バカなことをしようと言われるとできません。大人のことになるです。これまで培った知識や分別といった女子が頭に飛びついているため、当たり前の発想者は浮かびません。非常識なことは大人になることは難しいことです。しかし、できることは評価されます。仕事ができる人は非常識に考えて仕事をしようとします。本当に評価されるのは女子を破った仕事をした時です。仕事ができる人は今までもしたことのない発言を紹介します。仕事の改革を生むために今までの仕事のルールをやろうとします。誰もやっている仕事はあえてせず、誰もやっていない仕事をしようとします。常識破りの仕事をするからこそ、この人は違うと評価され、異動が生まれます。天才バカの脳内である坂口さんは漫画の常識を変えました。真面目な漫画は多かったですが、バカを徹底的に大罪にした漫画を書きました。バカなことを大罪にした漫画を書くといっても、実は大変です。常識のありかは思い浮かびますが、広島では知識や分別の対応にならないかねならば思い浮かびません。私が漫画を読んでおるのは、総理より作者はこんな話を読むようになということです。アイデアを生み出すために一日中こんなことを考えているのか、自分にはとても慣れていないと反復してしまいます。仕事はいえ、バカなアイデアは広島なので、これは難しいことです。常識ある人は絶対に思い浮かばないような話をできるところに、この人は他の人とは違うと感じるのです。常識を破る仕事をする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その12、あえて他人の意見を聞かない。他人の意見はよく聞いてみよう。これまでの仕事術の本には他人の意見はたくさん取りようと用心がかかっていました。他人の意見は客観的な意見です。一人だけで仕事をしていると主観的な意見は全く考えは相当なくなりがちです。気づけば思わぬ脱線をしていたということもあるでしょう。仕事が脱線しないように他人の意見を聞くことが大切されています。できるだけ視野を広げて柔軟な発想ができるようにします。確かに他人の意見を聞くことは大切です。しかし他人の意見は聞いていてもいけません。 他人の意見を取り入れすぎると流されやすくなり、自分の本当の考えがわからなくなってしまいます。大事な他人の意見を取り入れすぎるため、主張の奥さんが曖昧になってしまうことと同じです。みんなの意見を取り入れるのは、挨拶でもすでに答えようとすると、本来の焦点が割れてしまいます。仕事ができる人は、あえて他人の意見を聞かないという仕事術を活用します。他人の意見を聞かず、自分一人で仕事をしていると、視野がどんどん狭くなります。視野が狭くなるからこそ、物事を深く掘り下げることができます。狭い視野がプラスに働くことがあります。視野が狭くなるからこそ、集中力を発揮でき、大きな仕事を短時間で仕上げることができます。脱線したときも、脱線は人に変えてしまえばいい。思わぬ方向に脱線することで、今までない仕事につながるでしょう。あえて、人からの意見を聞かないようにする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その13。あえて、計画を立てないからこそ、いい計画が立てられる。計画を前もって立てるのはこれまでの常識でした。間違いもなし、計画を立てて作業を進めるために計画があって当たり前です。しかし、仕事ができる人は計画の出ない気づいています。計画を立てると、とっさの判断や思い切った大発想がならないということです。決して全く行動しかできなくなり、臨機応変に対応できなくなります。その時になって、感じる感情はその時になってないとわかりません。私は学生時代、恋愛の計画を立てても大いにして失敗しました。計画を立てすぎていたからです。出会いから告白、お付き合いまであることを計画し続けていました。恋愛では意外な展開の連続です。計画を立てすぎると、想定しない展開があった時に計画内で動きが止まってしまいます。現実では想定外なんです。計画を立てて計画にしないすぎると、むしろ恋愛のように失敗してしまいます。恋愛が上手な人は計画を立てません。その時のことはその時になって、考え、流れに任せて対応できるようになります。だから、意外なことが起こっても、臨機応変に対応できるようになり、うまく用意させるのです。あえて、計画なしで進めてみる。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その14。あえて言い訳をすることで評価される。言い訳をするな。社会人ならでも身につけた点です。社会人として言い訳をする。何でも仕事を受けられる人は器が大きく仕事ができる人だとされます。仕事の仕組みがいけないんです。たまたま体調が悪かったんです。タイミングが悪かったんです。もちろん自分勝手でわがまま言い訳はよくありません。これらの言い訳がいけないのは改善が含まれていないからです。ただ単に自分の都合を一方的に押し付ける内容ではわがままと思われても仕方ありません。しかし、一つポイントを押さえておけばわがまま言い訳は素晴らしい点と早回りします。改善の含めた言い訳をすればいい。仕事のできる人は改善を含めて言い訳をします。ここが悪いから失敗しました。こうすればいいのではないでしょうか。この手順は分かりにくいです。あたり大きな人生がいいのではないでしょうか。使いやすい手順客観的な意見には一人だけでなく大勢が重なります。悪い部分をきちんと指摘して改善までできるならさすがと思われることでしょう。仕事のできる人はあえて改善の含めた言い訳を続けているようです。改善の含めた言い訳をする。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その15。大切な話のことを雰囲気を大切にする。用事があって人に話しかけるときあなたはどんなことから始めていますか。いきなり用事から話しかけていませんか。大した話でなければいきなり話しかけてもいいでしょう。電話で簡単に済ませることもあります。些細な仕事は話しかけても相手も大して時間をかけず返事なき大きな迷惑はかからないはずです。しかし、ここの準備が必要になるような大きなお願いをするときはそうはいきません。下準備が必要です。大きな仕事の願いをいきなり話してしまうことがあり、何度も印象があります。相手の気分を悪くすれば、どういう願いも通らなくなります。大きな話ならもはや直接だって話をするのがまだです。場所もできるだけ改まった場所がいいでしょう。会議室やミーティングスペースを活用して正確な雰囲気を大切にします。最近の方は個人契約なら、予定で放送しながら話を進めることもあります。話もいきなり持ち出すのではなく、最初にちょっとした段階から始めます。雰囲気を柔らかくするためです。仕事の話をするのではなく、少し何でもない雑談の上で雰囲気を柔らかくします。最近は暖かくなりましたね。体調はいかがですか。近くにデパートができまして、週末は買い物に出かけたんですよ。人でいっぱいでした。家で買っているのに最近子供が3匹も生まれたんですよ。2匹直すで多い気がしたんです。雰囲気が柔らかくなればところで話は変わりますが、といって問題を持ち出します。下準備とはいえ大切な仕事です。これがあるとないとは印象が全く変わります。相手を使う姿勢があるからこそ大きな話が通りやすくなるのです。大きな話は雰囲気を柔らかくしてから話し始める。できる人が実践している30の秘密の仕事です。その16。やらないことを決めリストアップする。仕事ができる人はやることリストの作成です。しなければいけない仕事をリストアップして優先順位を制作業です。これは比較的誰でもしている仕事です。誰かに教わらなくても日々の生活習慣から自然に身につけている人も少なくありません。仕事でやらなければいけないことを弁護士にリストアップします。目立ちやすいように作りになったりカレンダーに書き込んだりします。職場で人目につくようなことであっても抵抗はありません。しなければいけないことを見えていると具体的に行動しやすくなります。その上、周りの人たちからは仕事を頑張っているなと評価を受けることでしょう。しかしです。仕事ができる人はやることリストの他にもう一つ大切なリストを作っています。それは誰かに言われてはまずいリストなのであなたの知らないことでこそこそ書いています。やらないことリストです。仕事ができる人は見ないことでそういうリストを必ず作っています。やってはいけないことをリストアップしてしないように気をつけようと心がけています。やらないことのリストアップはやることリストアップより大切です。無駄を省くための大切なことからです。例としてあげると今のようなメモです。やらないことリスト。午前中メールをチェックしない。同僚とランチしない。17時以降に会議を入れない。無駄会議や飲み会には出席しない。何でもかんでもリストを書かない。仕事の会議を読みしない。仕事の意味もしない。緊急時繁忙期を除いて残業をしない。緊急時繁忙期を除いて休日出勤はしない。勉強せたままにしない。このようにやらないことをあえて書き出しておきます。やらないことという内ですが、書き内容が含まれていることもあります。あまり人になりたくありません。できれば誰も見られないようなことを申し訳ないことです。手帳や自分の部屋などプライベートを書き取ることになっております。意識的に毎日目にすることでやらないぞという意識を高めます。やることリストだけでなくやらないことリストまで作成してこそ一流のビジネスマンなのです。やらないことリストを作成する。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その17。水を大量に飲むことは意外な仕事術の一つ。仕事ができる人は食べてこそこそ水を飲んでいます。それもガンガン飲んでいます。仕事ができる知り合いから話を聞いていると水をよく飲んでいるという話が必ず出ます。仕事中水を飲みすぎると頻繁にトイレに行きたくないように支障が出てしまうため仕事中は飲むのを控えます。そのためこの人は水をガンガン飲んでいることをしません。しかし仕事が終わればたくさん水を飲み始めます。なぜかというと健康のために水を飲みます。水は健康のためにこれ以上ない基本です。水が不足すれば体の体調も悪くなります。疲れやすくなったり便秘になったり免疫力が低下して病気にかかりやすくなります。仕事ができるのは健康があってのことです。その健康を保つために基本となる水をどこかで補給しなければいけません。ジュースやコーヒーでは水分補給になりません。ジュースには砂糖が大量に含まれているため血糖値が上がり、むしろ健康に良くありません。コーヒーの飲み水もそもそも純粋な水分補給はできません。やはり水分補給は水が一番です。水をガンガン飲むのは仕事を続けて体を保つための大事な仕事術です。健康のために水をガンガン飲む。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その18。仕事ができる人は諦めない。諦めない。最後まで粘れ。途中で逃げるな。粘り強く執着する根性論は力強くてかっこいいです。世の中では諦めないということだけが求調査されているため、諦めることが悪いことだと思っている人がたくさんいます。諦めない人こそ一流だというイメージがあります。しかし、本当に諦めない状態になれば大変なことになります。時間も体力も無駄になります。有限である時点も、いかに無駄な活用するような仕事で差をつけるポイントです。諦めないというのは素晴らしい日々ですが、無駄を発生しやすい習慣です。うまくいかない、自分には向いていないとあれば、さっと諦めた方が得策です。時間とお金、体力の無駄を最小限に抑えることができます。仕事ができる人は行動が早い人です。なぜ行動が早いのかというと、諦めが早いからです。さっと試して、うまくいけば続ける。ダメなら諦めて、次に進む。こういうサイクルで仕事をしています。意外なことですが、諦めを早くするというのは大切な仕事です。あまり大きな声では言いませんが、仕事ができる人はどこか諦めの良さがあります。さっと新しいことに取り組んで手応えや様子を見ます。これはなくなりなくとあれば、すぐ諦めて次のアクションに移ります。諦めを早くする習慣は時間とお金、体力を無駄にしない習慣です。仕事ができる人が見つけている意外な仕事の一つなのです。諦めやすい性格になる。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その19。よく知っていることでもあえて知っているとは答えない。知っています。分かっています。当然です。仕事ができる人は白紙です。しかし仕事ができる人は賢いだと言って知っていますと正直に言うのは感じが悪いです。知っていますと答えた時に相手と距離を置くことになってしまいます。それから知っていて当然、そんなことも知らないのですかという印象の悪いものメッセージを送っていることになります。正直に答えることで人間関係に気になりますが、言葉は難しいです。さらには詳しく説明してくれと言われたことは大変です。詳しく説明するのは誰でも難しいです。言葉に詰まった時には知っていると言った時に格好悪いと言います。仕事ができる人は知っていますということの危険性を素直に感じています。そのため仕事ができる人と知っていますという表現は危なくてさえません。たとえ水について知っていますかと聞かれたとしても正直に知っていますと答えるのは危険です。みんなの前で詳しく説明してほしいと言われればあなたは必ず言葉に詰まるはずです。身近なものとよく分かっていません。応用になればなおさらです。こういう時は知っていますではなく詳しくは知りませんと答えればいい。詳 詳しくは知りませんということで、損的なことなら知っていますというメッセージを柔らかく伝えることができます。事実ですが、堂々と伝える表現です。これはすべてに伝える表現です。詳しくは知りませんが、まんまですよねと答えます。なんだ、よく知っているではないかと評価が流れるのです。詳しくは知りませんという。できる人が実践している30の秘密の仕事術。その30、仕事ができる人とあえて学校に通わない。私が社会経験を通してよく学びにしている実態なので紹介したくなりました。学校に通う人は失敗しやすいという法則です。社会人で勉強のために学校に通っている人を呼びかけます。私の職場でも仕事をしながら学校に通っている人がいます。しかし、結果から言えば学校に通っている人は失敗している人が大半です。なぜ学校に通うのかというのを尋ねると、決まって次のようなメリットが返ってきます。学校側で会議案を立ててくれる。わからないことは先生に質問できる。友人と一緒にいることで楽しくなれる。お金を先にしたので、とにかくやるしかない。こういうメリットがあるので、学校だからこそうまくいきそうです。しかし、裏を返せば実は全てメリットです。学校側で会議案を立てるため、スケジュール管理が身につかない。わからないことは先生に聞いてしまうため、自分で考える力が身につかない。友人がいないと勉強できないので、一人のことは勉強できない。お金がからないと必死になれない。学校に通っている間は勉強が続きますが、学校を卒業した段差を失うため勉強も止まってしまいます。学校のような強制力がないので、なすすべて成果が出にくいです。実は学校に通っている間に本当に大切な自己管理能力が身につきません。そのため学校に通って学んだ人は職場に戻った時に何かよく失敗しています。資格は持っていても職が多かったり、仕事が多かったり、仕事の品質が悪かったりします。仕事をする能力があっても、自分の管理する能力がないのでは全てが自信になります。まず大切なのは自己管理能力です。自分の管理して初めて勉強の仕事の人間関係もうまくいきます。自己管理能力が欠如していればどんなこともうまくいきません。では勉強ができる人はどうしているのかというと、独学です。独学は大変です。自分で会議案を組み立てスケジュールを管理する必要があります。今夜学ぶ教科書を自分で選ぶ能力が必要です。勉強が長続きするように、やる気を出す工夫も必要です。大変ですが、大変だからこそ、自己管理能力を磨く関心になります。学校では学びないすべて、自己管理能力を磨く関心です。人間はどこで自己管理能力を磨くかというと、一人になった時です。一人にならないと、自分の状態や気持ちが管理できません。他人に言われたら行動するのは、自分らしい人生がありません。それは、管理されているのではなく、流されているだけです。言いたいは、独学をしないと、自己管理能力がいつまで経っても、養われません。こうした現実を仕事ができる人は、職場に気づいています。仕事ができる人は、独学です。独学という名の道を選ぶ人と、仕事の技術だけでなく、自己管理能力が磨かれるのです。学校に通うより、独学で勉強する。できる人が実践している30の秘密の仕事術。まとめ、その1、資本主義社会のルールに従って生きる。その2、いい人にならないようにする。その3、1回が終われば、2回に参加する。その4、おしゃれを捨てて同じ服を着る。その5、あえて説明書を熟読して特殊な操作を覚える。その6、あえて誰もがしないことをする。その7、あえて複雑に考えてみる。その8、忙しいことこそあえて睡眠時間をなくす。その9、使わないものは整理するのではなく捨ててしまう。その10、ジャンルの異なる本も同時に読み進める。その11、あえてやる気を出さない時間を作る。その12、あえて仕事を変え込んで成長の機会に変える。その13、直前になって作業準備を始める。その14、神様を信じるように自分を信じて行動する。その15、まず疑いから始める。その16、会社に頼り切るのはやめる。その17、簡単な学問より難しい質問をやる。その18、夏休みの宿題は夏休み前に終わらせる。その19、あえて他人の意見に同調して対立させる。その20、基本的な知識はあらかじめ暗記しておく。その21、常識を破る仕事をする。その12、あえて初対面の意見を聞かないようにする。その13、あえて計画なしで進めてみる。その14、改善案の含めて言い分けをする。その15、大きな話は雰囲気を柔らかくしてから話し始める。その16、あえてやらないことをリストを作成する。その17、健康のために水をガンガン飲む。その18、諦めやすい性格になる。その19、詳しくは知りませんという。その30、学校に通うより独学で勉強する。